はい、皆さんこんばんは。2月10日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティのはじめでございますけれどもね、1時間よろしくお願いいたします。ということでね、もう2月も早いもので2週目でございますけれどもね、今日は暖かかったですよね。この辺はどうやったんでしょうかね。私まあちょっとこの辺りいなかったんですけれどもね、まあもうなんか噂と言いますか、人に聞いた話ですが、もう寒波はやってこないんじゃないかなんていうね、もう寒いも過ぎたっていうようなことも聞きましたけどね。本来ならまだこれからも寒いとこなんですが、まあ今日テレビなんか見てますと、もうぼちぼち、もうすぐぐらいですかね、花粉が、っていうような話もちらほらと。僕なんかも花粉症でございますのでね、非常に寒いのより嫌ですから、まだそれなら寒い方がいいっていう感じですけれどもね、花粉症、まあ、これからだから、まあ、寒さで風邪をひくこともまだあるとは思いますしね、寒くないとは言っても冬ですから、でまあ、花粉症にね、もう気をつけなあかんことがいっぱいありますけれどもね、本当に皆さん体調の方気をつけていただきたいなと思います。この男は元気でしょうか、相棒のチキンソウル今井力でございます。
はい、こんばんは、チキンソウルの今井力でございます。
元気ですか。
いやね、金曜日の晩にね、はいはい、自転車乗ってたらね、
自転車乗りまして、
こけましたね。
こけましたか。
左手首強打。
強打。あ、痛った。
痛いんだ、これはまだ。
これまた治らないでしょ。
なかなかね。
なかなか、やはり。
日頃の不摂生が当たってね。
当たりますよ、
それは。なかなか手首が痛い。
あ、そうですか。アスファルトの上に。
そうそう。
こけて、手から落ちて。
手からね、手は出たんですよ。
手は出たんですね。
支えきれながら、ね。それだけの話やけどね。
ねえ。まあまあまあ気をつけ
て。まあ僕ギタリストですからね。
左手首というとちょっと厄介ですよ、これは。
ちょっと厄介なんで、ね、今週ね、ライブなんですけど。僕もそれでね、ちょっと練習もできず。まあいつもしてませんが。
ね、まあもし今度の次の、今からのライブ見に行ってね、ギターソロかなんかでですね、こう泣きの顔が入ってたらですね、本当に痛くて泣いてるかもしれないということですね。
そうそうそう。
なるほど、いろんな思い出見ていただきたいなと思いますけれどもね、
はい、
今日は2月10日ということでね、先週言っておりましたけれども、映画音楽特集なんかを、今日はやりたいなと思っておりますんでね、皆さんのお気に入りの映画音楽なんかあればね、もしあればまた番組の方にメールでいただければ、嬉しいなと。まあ、映画音楽に限りません、お好きな映画でも、この映画おすすめですよ、新旧問いませんのでね、そういう、まあ、その中にも我々も見てないものとかね、聞いてらっしゃる方の中でもそれはちょっと気になってたっていうこともあると思いますのでね、皆さんのおすすめ映画なんかもね、あればぜひともメールの方で送っていただきたいと思います。アドレスは 99@815.fm 99@815.fm までどしどしメールの方いただきたいと思っております。というわけでね、今日1曲目なんですけども、もう2年ぐらい前ですかね、2年もっとなるかな、3年ぐらいになるのかな、
もう時の流れがわからないね、
わからないんです。私生まれて初めてミュージカルを見に行ってきましたよね、
その時そんなことなのかみたいな、なんでやねみたいな、
張り切ってますね、痛みをこらえてるんでしょうかね、ごまかしてるんでしょうかね。その、ミュージカルでやったのがマンマミーヤ。
マンマミーヤ ね、
ね、今映画で、はい、また今も全米ヒットということでね、またやってますけれどもね、まだもちろん私見てないんですが、これちょっとぜひとも、ミュージカルの非常に面白かったのでね、そして主役の方、今ちょっとね、これがまた情けないことに名前をど忘れしております。
メリル・ストリープ
、そうですね、
もう名優ですよ。
そうですね。この方なんかね、ミュージカルを見て、この映画化するんならぜひとも私を主役に使ってくれって売り込んだっていう話も聞いてますけどもね、まあ、そのぐらい、役に惚れ込んでらっしゃるということで、はい、もう名優がね、それだけ惚れ込んでらっしゃるということは、もうそれだけでも見応えありというね、内容も面白いのでね、まあ、ミュージカルの内容に沿ってるみたいですけれどもね、非常に面白い映画だと思いますのでね、今日はそちらの方からですね、今日はそのミュージカルのサントラの方から、一曲聴いていただきたいと思うんですが、大体ね、マンマミーヤ、ミュージカルの時も、そして今回の映画も、やはりね、その中でかけるとしたらね、大概皆さんね、ダンシングクイーンをかけると思うんですが、
まあね、
はい、もうちょっとあまりにもそれでは、もう皆さんも聞き飽きてる頃かもしれませんのでね、もうそのまま、タイトル通りの、
そのまんま、
はい、そのまんまのやつを聞いていただきたいと思います。ミュージカル、マンマミーヤの中から、マンマミーヤ。
音楽と
ママミア。
まずツッコミどころ満載ですが、ね、まずね、お久しぶりの声がまず聞こえてきて、そこのことを言おうかと思ったら、まさかのマンマミーアでしたね。
マンマの話ですよね。
マンマの話ですけどもね。はい、うん、
そのまんまですね。
はい、ここからはですね、お久しぶりの登場でございます。川津ちゃんに登場いただきましたけれどもね、お久しぶり。
お久しぶりでございます。
お元気そうで、お花つけてね。
はい、今日はね。なんかね、最近、お父さんがね、うちの、パパが、
はい、
もう娘が可愛くてしょうがないということで、あのキムタクが宣伝してる、うん、あの赤いパソコンをですね、
はいはい、
購入してくださいまして、
はいはいはい、
それで調子に乗って、
調子に乗って、
この番組のネット放送もね、
う
ん、見させていただいたんですよ。
ありがとうございます。
まあお家が安土なのに、うん、その時間帯に聞けないっていう事情もあって、ね、ネット放送で見させてもらったんですけど、まあ、そうするとまあ、
う
ん、まあ暗色系の服を着たおじさん二人が、
ね、おっさん二人がね、
はい、どうもかよの夜は勝手にしがれ、
そうですね、
まあまあ、
決して大人の雰囲気とも言えない雰囲気でね
難しいあたりですよね。だからもう今日はお花をつけていくしかない、
花をつけるしかない、
はい、花やかにもう自分が花になるしかないと、
なるほ
ど、添えにやってまいりました。
ありがとうございます。というわけでね、ここからカズちゃんも参加でね、
はい、やっていきたい。音楽とママミア。
音楽とママミア。はい、ね、このコーナーはですね。
もうダンシングクイーンですね。
ダンシングクイーンでございますけれどもね、アマチュア料理人でもある、はい、チキンソウル、今市からがですね、うん、とっておきのマンマをですね、うん、紹介していただきまして、私がそこにミーアするという、そういうコーナーでございますけれどもね。今日はどういった料理を、
今日はね、はい、懐かしい炒め、わかるかな、ナスとからしっていう感じでね、ナスとからしの味噌炒めっていうのは懐かしい炒め、ね、
はっきり言っていただ
きますか。今日も力金は絶好調ですね。
絶好調でございますよ、
ね、懐かしい炒めね、
懐かしい炒め
ね、
なんですって、ナスと
からしの
唐辛子の味噌炒め、
味噌炒め、
まあまあ、後ろだけ聞くと非常に美味しそうなんですけれどもね。ね、
王道中の王道ですよ、
ね。王道ですけれどもね。なるほど。まあ、どういった料理かね。はい、作り方の説明をお願いします。
は
い、
まずはですね、はい、豚のね、ひき肉ね、
はい、
を一旦茹でてもらってね、
はいはい、
普通ね、そのままフライパンに入れてとかね、うん、焼いちゃうんですけどもね、うん、先に湯通しみたいな形でね、茹でると、はいはい、パラパラになるんで。
今、パラパーラって言ってましたね。
はい、パラパーラーになるので
、ね、ね、
すごい後が扱いやすいんですよ。
なるほど。
で、いったんね、茹でていただいて、パラパーラーに
してるんです
ね。で、そしてですね、フライパンにですね、サラダ油をですね、大さじ3、まあちょっと多いめですね。
そうですね、
うん、というのもお茄子が入ってきますから、
はいはい、
油をね、吸っちゃうんですよ、うん、ちょっと多いめにしましょう、うん、で、お茄子と、はい、万願寺唐辛子、
大きいやつですね、
大きいやつ、
はいはいはい、
唐辛子言うてもそんな辛くない、
う
ん、
そうですね、
まあ、ピーマンに近いかな、
ピーマンを細長くしたみたいなやつですね、
そうそうそう、ちょっと肉厚のね、
はいはい、う
ん、それを乱切りにしてもらって、はい、まあ、大きめにした方がいいですね、
はいはい、
大きめにした方が美味しいです、はい、したものを炒めてもらいます、
はい、
そこにね、まだ湯通しした近江八幡名物ですね、
はい、
赤こんにゃく、
こんにゃく、
はい、
はい、こんにゃく、これも合わせて炒めてしまうんですね。
なるほど、
うん、そしてですね、はい、次にパラパラになったですね、
はいはい、
豚のひき肉をです、
はい、
混ぜます。
混ぜます。
で、一応まあメインなものが全部ここで合わさってる、
ね、
状態ですね。
はいはい、
そこに、塩コショウで、はい、また炒めてもらいますね。
味を調整して、
調整してもらいます。
はい、
そこにですね、はい、味噌炒めですからね、お味噌作るんですけども、
はいはい、
まずお味噌をね、大さじ2、
はい、
ね、みりんが大さじ2、はい、1の感じですね。
はい、
で、砂糖も大さじ2、はい、ちょっと甘みをつけた方がいいです。
なるほど、はい、全て同量で、
同量でいいですね、はい、そこに鶏ガラスープを、ね、入れてもらって、
はい、
ちょっと緩く、ゆるゆるにしていただきたいですね、うん、お味噌の方はね、塊のままだと炒めにくいので、はい、
そうですね、
ちょっと緩いめにしてもらって、
はい、焦げてしまいますし、ね、そうそしてね、
ね、それを、伸ばしてもらってですね、
はい、
合わせ味噌を具にまた合わせて炒めてもらいます、
はいはい、一緒にするわけですね、
一緒にしてもらいます、
はい、
で、まあ、仕上げの方でですね、
はい、
ごま油をちょっと入れてね、
香りがね、
うん、
いいですね。
で、水溶き片栗粉、
はいはい、ね、ちゃんと言えましたね、
水溶き片栗粉ね、
言えてないですね。
おとろみをつけて、はいはい、出来上がり、
出来上がり、
うん、ね、
はい、
甘辛味噌でご飯が進むくんですね。
進むくんと。
これは。
進むくん。
ああ、なるほど。懐かしいですね、それも。
懐かしい。
ね、懐かしい炒めですね。
ナス、辛子炒め。
ええー。
はい、
ね。なるほどね。 美味しそうですね。でもあの、まあ、ご飯にね、うん、もうご飯に乗せる感じで食べていただいて、
いい感じです
ね。丼、うん、みたいにしてもいいんじゃないですか、ね。
う
ん、
あ、
ね、
美味しそう、
うん、美味しいと思いますけれどもね、うん、なるほど。今日の懐かしい炒め飯、はい、ね、茄子と唐辛子の味噌炒めでございますけれどもね、うん、はい、もう一度作り方の方をおさらいしておきます、はい、まず、豚のひき肉を一旦茹でていただきます、うん、そしてパラパラにしていただいて、
パラパラね、
パラパラにしていただいて、はい、そしてフライパンに、うん、サラダ油を大さじ3、うん、はい、引いていただいて、茄子と万願寺唐辛子を、うん、乱切り、大きめの乱切りにしていただいたものを炒めていただきます、はい、そして、湯通しした近江八幡名物の赤こんにゃく、まあ、これはもう内場普通のこんにゃくでもいいですのでね、うん、いいで、こんにゃくも合わせて炒めていただきます、はい、そこにパラパラの豚ひき肉を混ぜていただいて、塩コショウで味を調整していただきまして、炒めていただきます、そしてですね、味噌大さじ2、みりん大さじ2、砂糖大さじ2、すべて同量で、はい、これを合わせていただいて、鶏ガラスープで、ゆるゆるに、まあ、ちょっと液状にしていただきますね、うん、伸ばしていただきます。そして今合わせた味噌を、具に、はい、先ほどの具ですね、うん、こんにゃくとかひき肉入ったやつですね、具に合わせて炒めていただきまして、ごま油で香りをつけていただきまして、うん、最後に水溶き片栗粉でとろみをつけて出来上がりと、
はい、
甘辛味噌でご飯が進むと、ね、美味しそうですね、うん、これちょっと皆さんぜひともまた試していただきたい、王道ですね、まあ、王道ですね、うん、あのそんなに奇抜なメニューではないないですが、うん、あのと言ってあの、あ、今日これ作ろうって言ってスッと出てくるものでもないので、
ね、万願寺唐辛子がね、やっぱりなかなかね、
う
ん、
そうです
ね、買わないとね、
なかなかね、
これを作ろうと思って買わないとなかなかね、
これもあのバーベキューの時なんかでも一緒に焼くと美味しいんですよ ね、これ私非常に大好きですけれどもね、はい、このまま焼いて、うん、あの鰹節と醤油なんかで
食べても
非常に美味しいです、うんうん、大好きですけれどもね、なるほど、それを使っていただくと、はい、まあ、ない場合はピーマンなり、まあ、
そうそうそう、
普通の唐辛子なり、
唐辛子、
辛いのがお好きな方は唐辛子で ね、
唐辛子ですね、
やっていただくというようなことでね、うん、皆さんお試しいただきたいと思います、はい、今日の選曲なんですが、はい、まずね、うん、懐かしい炒め飯と、うん、あなたからメールが来たわけですよ、はい、今週これでいくぞと、うん、メールが来ました、はい、まさかそんなね、うん、あの苦しい言い方をしてね、ね、で言うとは思ってないので、はい、まさにこれ懐かしい炒め飯、うん、でも何が炒め飯なのかと、
ね、
何がそして懐かしいのかと、うん、非常に迷いましたけれども、はい、もうだこれ選曲するのが非常に難しいですよね、こうなると理解してないわけですから、ダジャレの意図も理解していないという状態ですからね、これも非常に難しかったのでね、まあ、今日は映画音楽特集ですから、うん、まあ、つい、何週間前の放送でもかけたところなんですが、まあ、先週も言いましたように私、うん、あの二十世紀少年見てまいりまして、うん、第2章も見てまいりまして、はい、そしても慌ててですね、うん、あの漫画の方も原作の方も、うん、追っかけて今読んでる途中なんですけれども、あ、はい、非常にやっぱ面白いですからね、うん、はい、まあ、先週の放送でも言ったかもしれませんけども、うん、原作を読んで見に行かれる方はいいと思うんですが、うん、はい、原作を読んでない方は、うん、できれば原作を読んでから言っていただく方が、
はい、あ、難しいですよね、うん、
あの話の展開がちょっと早すぎてね、
原作もうちも2回か3回ほど読み返しました
ね、分からないところもありますからね、それをさらに2時間半ぐらいにまとめてますから、そうそうそう、非常に展開が早いので、うん、できればあの読んでから言っていただいた方がいいとは思うんですけどもね、まあ、これを見てきましたんで、はい、もうじゃあ選挙これしかないだろうとね、そしてね、なぜこれかというところなんですけどね、うん、あの映画、うん、そして時代背景が、はい、1970年とか、
うん、そうだよね、
あたりのね、うん、はい、その主人公たちの子供の頃、
少年期の、ね、
少年期の、いろんな映像とか、はい、物語の中にもいろいろとね、大阪の万博であるとかね、
はい、
出てきたりするわけですよ、うん、まあ、まさに私の生まれた年1970年ですけれども、はい、その年に起こった出来事からこう、うん、子供の時のその出来事から話が進展していくんですけれどもね、うん、まあ、その映画の中にかなりね、少年サンデーであるとかね、はい、まあ、今もあるんですけれども、うん、ああいう漫画とかね、うん、非常に懐かしい、
はい、
ものがたくさん出てきますんで、うん、ね、もうここは絡めてしまおうじゃないかということで、
片栗粉、片栗粉で固める感じですね、
水溶き片栗粉、
あ、言えましたね、
言えますよ、
はい、ちゃんと言えないのあなたぐらいですからね、
はい、
はいはい、というわけでね、まあ、今もこの映画やってる最中ということでね、はい、この曲をもうズバッと聴いていただきたい、うん、もう非常に、なんていうんですかね、強烈なイントロから始まりますので、うん、はい、ボリュームをでかくして聴いていただきたいと思いますT-Rex で 23rd Century Boy、はい、聴いていただきました曲は T-Rex で 23rd Century Boy ですけれどもね、ちょっ ちょっと今置きに行きましたね。弦一つにして。ねえ、だいぶ守りに入っておりますけれどもね。まあまあ、懐かしいところでございますよね。うん、もう、そしてね、あの、この映画の、いわゆる、主人公たちっていうのは、おそらく、うん、チカラさんの。
僕とね、もうリアルタイムやね。
そうですよね。チカラさんのまさに、そうそう、年齢ぐらいの方たちが。
唐沢くんなんか僕と同い年やからね。
いや、役者さんの話じゃない、
ね。同級生みたいな話ですけ
ど。あの、まあ、その役中のね、うん、その、なんていうんですかね、うん、あの、
時代背景、
ね、時代背景もそうですしね。うん、だから、1970年に小学校6年、5年、うん、4年生だか5年生だかですから、うん、はい、もうまさにチカラさんなんかのね、そうそう、
僕も行ったもんね、あの万博に行った時はすごかったよ。
あ、そうです
か。外人あんな行さん見た初めてやったもんね、外国人の方ね。
月の石とかあったんでしょ。
ありましたけど ね並んでるだけでもうとてつもなく長い行列。
あ、そうですか。
もうすごかったね。すごかった。入れませんでした。
並んでるだけでとてつもなく長い行列。、ま
あ、外国が長いとね、こういう文章になるんだな。
あ、なるほどね、
なるほどね。まあ、まあ、どこに行ってたか聞かないですけどね。なるほど。というわけでね、聞いていただきましたけど、まあでもね、あの、映画としても面白いのは面白いんで、うん、ね、内容をしっかり把握することができてね、
はい、
その原作を読んだ上でいけばね、おそらく楽しめると思いますんで ね、あの、映像自体も面白いですし ね、まあ、だんだんとやはり日本映画も、なんていうんですかね、
う
ん、外国の映画 の、
そうそうそう、
あの、波の映像といいますかね、うん、映像技術でいうともひょっとしたらっていうぐらいの、ね、ね、ところもありますけれどもね、まあまあ、聞いていただきましたけれどもね、うん、次の曲なんですけども、次の曲はね、ザ・フーでございます。
ザ・フーね、
ザ・フー、うん、もうそれこそ1960年代ですか、うん、大活躍のブリティッシュロックバンドでございますけれどもね、うん、ピート・タウンゼント、ね、この方も後には役者になられましたよね。
あ、ね、
色々映画に悪役なんかでも出てましたけれども、ね、
また似合うね。
似合いますね、あの顔。
風貌がね、
ね、
もういげつない感じ、すごく怖い
怖い感じですね。そしてでもバンドのメンバーの中でいうと完全に悪役はドラムのキース・ムーンなんですけどね。かなり無茶苦茶な人やったみたいですからね。
最後ドラムないですからね、X の YOSHIKI 君もびっくり
なんですから、ね、びっくりなぐらい掘り投げたりしますからね。すごいことになるんですけど、まあ、パンクバンドといえばパンクバンドな部分もあり、ね、まあ、かなり激しいロックバンドでございます。
そう、激しいけどやっぱり幅広いね。
幅広い、
音楽性の幅がね、幅広い、全然やっぱり違うね。
そうなんですよ、うん、その幅広さをね、一番物語ってるアルバムが何かと言いますと、うん、このトミーでございます、はい、1969年に発売されたこのトミーというね、はい、アルバムな、2枚組になってるアルバムなんですけども ね、これがなぜ、その才能のすごいところかと言いますとですね、当時これもコンセプトアルバムなんですね、うん、いわゆる、ロックオペラと、
うん、
オペラを作るんだと、ロックで、ね、っていうことでこのアルバムができたわけですよ。でもメンバーの方も自分で言ってるんですよ。もうオペラというものを本当に知ってる人が聞いて、うん、オペラと思うか、思うなんてことは俺らも考えてないと。ただ新しいことを作ってみたかった的なことをおっしゃってるんですけどもね、はい、それでロックオペラという形でこのトミー、2枚組でいろんな楽曲が入っております、はい、インストゥルメンタルの曲からいろんな曲が入ってて、うん、このアルバム自体がちょっとした物語になってるんですね、歌詞なんかも、うん、全て、そして、そのトミーという映画が後からできたんです、
うん、
そのアルバムの後から、そ
うそう、アルバムの後に、何年も後にこのアルバムに沿って映画が作られたっていうね、うん、ちょっと異色な、
まあね、
本来サウンドトラックと言いますと、はい、やはり映画があって、うん、映画ありきで、そこにサウンドトラック
を、まあ、同時進行がね、基本的に、ね、
作るんですけど、うん、これはもうまさにそのこのロックオペラを作るんだ、映画を作ろうとしたわけじゃないんですね、だからロックオペラというこういうアルバムを作ろうとして、うん、そこに、後から映画ができたというね、うん、もう非常に珍しいパターンでございますけれどもね、まあまあ、楽曲はね、もちろん、先ほども言いました激しいロックの曲もあり、うん、そしてあのちょっとまあそれこそ本当にオペラに精通してるんじゃないだろうかと勘違いさせられてしまうような、楽曲があったりですね、いろいろするんですけれどもね、まあ、この当時のロックバンドといいますとキンクスとかね、
はい、
かなりまあ激しい、未だにそしてヒット曲も多々ある、う
ん、はい、
バンドが多いですけれどもね、まあ、フーで言いますと、うん、大ヒット曲って言って今でも、誰でも知ってるような曲っていうとそうそう少ないのかもしれませんね、
まあ、どっちか言うとね、
うんうん、割とライブなんかでもあのカバー曲も やられたり、うん、サマータイムブルースなんかも ね、やられたりもありましたしね、うん、あのかなり、そういうヒット曲っていう感じじゃないんですが、うん、やはりでもロックバンドの中で、うん、この1960年代70年代のバンドの中でやはりカリスマの人、うん、
存在感あるからね、
存在感はすごいですからね、うん、もちろんスキャンダルなんかもたくさん、ね、ありますからね、ま
あ、ロックギターとしてはね、うん、やっぱりピート・タウンゼントのあの弾き方、
弾き方ね、
手をぐるんぐるん回すやつ、
ぐるん回すやつですよね、
まあ、ホテイ君もその辺で影響はかなり受けてると思う
ん
だよ
ね、あの日本のギタリストに限らずね、うん、本当にその後たくさんの人があれを
手をぐるんぐるんしながらね、
ぐるんぐるん回すわけですよ、いわゆるね右手を回して ギターに当たる瞬間にちゃんとピックで下から弾いたり上から弾いたりするわけですよ。棒をぐるぐる回してね。そうそうそう。まあ今ね、ラジオで聞いてらっしゃる方
も分かりますけど、ただなっただけ。
とにかく手をぐるぐる回してギターを弾くんですね。はい、これがしっかりと
手足が長いからね、
長いんですよ。
目立つんだわ。
目立つんですよね。我々がやってもね、ねもう一つ ね、 ね、何をジタバタしてるんだろうか
っていう。ちっちゃい扇風をぐるぐる回ってる
じゃないか。
ジタバタしてるようにしか見えないとは思うんですけれどもね。まあまあそんなようなことでですね、まあ、このアルバム後にそしてまた、いろんなエルトン・ジョンであるとか、うん、いろんな方がまた参加し直して、ね、違う音源で出たりとかですね、うん、まあまあね、はい、かなりいろんなことを試されている曲でございますけれどもね、もう映画自体はね、うん、私も見ましたけど、はい、もう随分昔に見たんですが、うん、映画自体はね、まあかなりぶっ飛んだ映画ですね、まあ、もうなんか分かったような分からんようなという、ただ映像がすごく衝撃的な色使いであったり、うん、するので、まあ、見てみても楽しいとは思うんですけども、あのそれを見て感動しようとかね、そういうような物語では決してないとは思います、うん、まあ、その主人公がね、まあ、いろんな不幸な目に遭いながらも前向いていこうかと思ったらまた不幸な目に遭ったりなんかしてね、えらいことになっていくわけですけれどもね、まあ、そんな中でこの、主人公がですね、トミーがですね、はい、ピンボール、
うん、
ピンボール、いわゆるカンカンカンとあのよくゲームセンターに置いてあるやつですね、100円入れて、うん、こう
ボールがあっち行ったりこっち行ったり、
左右のボタンでこうパタパタとしてピンボールですね、はい、あれで得点を競うやつですけれどもね、うん、あれのものすごい明治になるんですよ、は
あ、
目も見えない喋れないという主人公がね、うん、そのゲームですごい得点を上げていくわけですけどもね、はい、それの出てきたシーンでね、
はい、
ただ非常に印象的になっているナンバーを、うん、これから聞いていただきたいと思います、うん、ザ・フーでトミーのサントラからピンボールウィザード。
チキンサウルのこの一曲
ね、
うん、
あのかなりヘビーなロックの後にちょっと割と美しめに置きに行きましたね、また
ね、弱虫ですからね、
弱虫ですね
置きに行きました、
腰が引けてましたね、
間違ったらどうしようこんなことで、
ね、キャリアの長いギタリストですけれどもね、チキンソウル、はい、この一曲ですけれどもね、うん、このコーナーはアマチュアミュージシャン、
はい、
チキンソウル今市からがですね、
はい、
とっておきの一曲を、
はい、
棚から一つかみでございますけれども、ね、今日はどういった、
今日はね、
はい、
スーパーバタードッグのね、
スーパーバタードッグ、
はい、さよならカラーっていう曲なんですけどね、まあ、非常に美しい、
う
ん、いい曲なんですね。でこのスーパーバタードッグのさよならカラーという曲からですね、
はい、
映画ができてます。
そうそう、あこれも同じですよ、さっきの
と、そうそう、あ先ほどと同じパターン、
トミーと同じパターンですね、うん、あなるほど、
今度は1曲からできたんですよね、
この曲から、あの竹中直人さんがね、
はい、
インスピレーションを受けて映画を作ろう、
笑いながら怒る人ですね、
そうそうね、そうそう、なんだこの野郎とか言わずね、首振りながらね、
そうですね、懐かしいところですけど、
懐かしいね、
あの方がインスピレーションを受けて、うん、
で、監督、
はい、
主演
お
で、まあそれと2人重要な、うん、あ1人ですね、いますね、原田知世さんとの2人のラブストーリー、
あそうなんですか、
でもラブストーリーですからね、
すごい組み合わせですね、
これね、設定としてはね、原田知世が入院してくるんですよ、
はい、
そこの病院の先生が竹中直人なんですね、
病院の先生役、
うん、
先生ということはあれですね、うん、怒りながら泣いてる、ね、笑ってる場合じゃないですね、
そうそうね
笑いながら怒ってるでしたね、
うん、
笑
ぐちゃぐちゃにな
ってます、しかも泣いてるまで言いましたからね、私
水溶き片栗粉
見つく言えない、
ね、見ましたね、
はい、
まずその2人、
はい、
これだけだとまあ普通の設定なんですけど、うん、ストーリーとしては同級生なんですよ、これこれ分かる、なかなか難しい、
竹中直人さん
の初恋の人が原田知世さんで、という
設定な
で、随分と何十年も空いてから、自分は医師の道を歩んでいたけれども、うん、突如入院してきた人が初恋のあの人だった、やはり今も綺麗だと、
綺麗だ
と、
ね、すごいよねこれ
言って
言
って
ここまで言うたらもう半分以上言うたらどうせ
しかしあの二人を同級生にしてしまうというのはかなり強引な、
まあね、さすが自分で監督してるだけあって
ね、
ね、
そうですね、
とも ね、まあ、やっぱりね、原田富夫さん自体はね、うん、やっぱり20代後半から30代中盤ぐらいですかね、うん、どうしてもなかなかいいお仕事はなかったんですけど、うん、このこれ以降ですかね、うん、結構ある程度年のいった役もね、はい、こなすようになりましたね。だいぶ開けた感じになりますね。
昔はね、
僕なんかはね、リアルタイムで時をかける少女ですからね、
まあ、基本的にアイドル的な感じでしたからね。
そうそう、その扱いからね、やっぱり、まあ、歌もね、うん、やってましたけども、うん、また女優の方に戻ってきたのが大体この作品ぐらいからずっと仕事が増えたしたみたいな。
なるほど、ね、うん、コマーシャルではね、よく見かけしてましたけれども ね、
もうお母さん役になって
からね。お母さん役ですから、確かに。
で、まあ、ね、はい、この、まあ、映画、うん、まあ、ゆったりと淡々と、うん、全然僕の好きなエッチなシーンもなく、
はいはい、
淡々と、ね、淡々と、淡々と、淡々と、
でもね、やっぱり純愛っていいもんですよ。
それは面白そうですよ。ね、それは素晴らしい、
まあね、うん、でもさよならがあるわけです。
なるほど、
うん、まあまあ、これはこのぐらいにしておきましょう。
そうですね、内容は ね、
ね、変えておきましょうね。ただ、まあ、ね、やっぱり僕この曲はね、うん、スーパーバタードッグのイメージとはね、もう逆さまぐらい全然、うん、最初に聴いたのがファンキーウロンチャーっていう風で曲からもう完全にこんなんで、
ノートが乾いたら、
そんな感じや、
流し込むだけ、
そんな感じのね、結構ねファンキーなやつからいきなりこの曲が来た時ね、わあ、なかなかやるじゃねえかとか言ってね、聞いたわけですよ。
僕まずこのスーパーバタードッグっていう方たちを知らないんです
よ。かわいそうにね、この間もう解散しましたが、
あ、そうですか、
はい、もう見ることはないですけど、
まあ、ないんですね、でも変な人の集まりですよ ね、
うん、ボーカルでね、もうほぼ作ってるのが、離れ組ですから、
はい、
離れ組っていう、
そうそう、
一人で離れ組っていう、
離れ組、
うん、
それもまだ私知らないんですね。
これもね、今度はその一人でやってる時は生ギター一本で曲作ったりとか、まあ結構アコースティックな展開もやってるんですけどもね。だからそのボーカルの長住隆君かな、ね、結構幅広い音楽性を持っててね、ちょっとまあぶっ飛んでるとこもあるんですけどもね、ライブはすごく激しく、うん、やってますね。それもね、テレビで見たことあるんですけど、なかなかいいバンドなんでね、これはまあそれでまた見ていただきたいと思いますけど、まあまずは、
はい、
美しい曲、
そうですね、はい、では曲紹介の方お願いします。
はい、スーパーバタードッグです、さよならから。
はい、聴いていただきました曲はスーパーバタードッグです、さよならから。
はい、いい歌ですね。
ね、この曲聴いたことありました。
あ、なるほどね、
うん、そしてね、誰の歌だろうと思ってました。
あ、
いいなと思って ね、そうでしたか、この方でした。
そうです、
なるほど、そうでした、うん、ね、そして映画になって、
ね、
なんだろう ね、いい曲ですけれどもね、こうなんかこういい感じじゃないですか、こう暗くなってきて ね、今なんかにこうああいうの聞くとね、
しっ
かりと聞いていただくといいんじゃないかと思いますけれどもね。はい、次の曲なんですけども、うん、次の曲はですね、今日久々に来た、
はい、
カーズちゃんおすすめの、曲ですけれども、
うん、はい、持ってきちゃいましたね。
はいはいはい、
これはですね、はい、この映画自体は私まだ見てないんですけども、
う
ん、
見てない、
一応原作のね、
うん、
本が漫画なんですけど、そちらは読ませていただいて、
はい、
で、サントラが椎名林檎さんなんで、
う
ん、それだけ聞いて、
ええ
、で、まあ、映画はサクランという映画なんですけども、
はいはいはい、ね、はい、オイランの、ね、
そうそうそうそう、てめえの人生てめえで咲かすっていうすごくかっこいいポスターが至る所に貼ってありましたね、うん、はい、時期
ね、かなりなんていうんですかね、派手な色使いを意識された。
そうそうそう、赤が貴重になってるね、
うん、そうですね、
真っ赤な感じ、
なんていうんですかね、もうその演出も、うん、僕ね、映画は僕も見てないんですけども、はい、その作ってるところのドキュメンタリーみたいなのはちょっと見ましたけれども、
うん、
はい、なんかそのやはり派手さとか、そういった中にこの人間のドロドロしたものを乗せるということに効果があるっていうようなことをね、監督おっしゃってましたけれどもね、
うん、
あ、そうですか、あれ漫画なんですね。
漫画なんです、
最近多いですね、漫画から映画っていうのは非常に多いですね、
うん、でも庵野もよこさんっていう人なんですけど、うん、はい、この人の書いた漫画は、うん、結構ね、最近やと働きマンっていう、
働きマン、はいはい、
こういうやつ、菅野美穂の、
はいはい、知ってます知ってます、
ドラマ、
僕ドラマは見てないんですけど、漫画で読みました。
そうそうそう、あれもドラマになってますし、だいぶ面白い漫画を描かはる人なんで、いろいろね、アニメにもなったり、ハッピーマニアっていう漫画がアニメにもなったりしてるのかな。うん、うん、
ということはかなり原作に力があるということですね。やはりそういうあの実写版をたくさん、ね、作られていくということはですね、ね、
すごい人です。
そうですか。そしてもう漫画の世界を、だ漫画の世界に忠実なんでしょうかね、映画は、
まあ、ある程度ね、
うんうん、ね、もうちょっと、まあ、あのこの曲がおすすめですと言っておきながらですね、うん、ここに座ってる3人誰もその映画を見てないですよね。僕なんかに至ったらドキュメンタリーしか見てない、
ね、ああそうですよね、
そして漫画ということもあんまり知らなかったという、ね、こういう状況ですけれどもね。ああそうですか。
早く見よう、ね、早く見ようと思ってるうちに全然見てない、う
ん、おー DVD なんかも出て
る、出てます、完全に出てます、
ね、もう随分、うん、ちょ随分というかちょっと前ですよね、
まあまあ、
そう出ててもおかしくない
です
ね。
はい、
でもまだ見ていない、
まだ見てない、
まだ見ていない。ぜひともね見てね、また感想を ね、 ね、
また違う世界が広がってるみたいですから、
そうですね、またそしてなんていうんですかね、見た方がね、メール欲しいですね、うん、何やお前ら見てないのかと、こういう映画だと、こういうとこが良かったとかね、うん、おすすめだとかね、
それぜひ聞きたいです、
ね、見ほうがええでとかね。
それはない
、いやもう皆さんいろんな感想があるでしょうから、ね、それはまたちょっと皆さんの意見も聞きたいところですけれどもね。まあね、曲に行く前にね、メールをちょっとご紹介させてください、はい、いいですかね、
はい、
いいですかね、ラジオネームモカさん、
はい、
ボケたツッコミウイスキー担当、
ウイスキ
ー担当なんですね。
ウイスキ
ー、うん、ね、うん、そうみたいですよ。
はい、
はじめさん、ちからさん、こんばんは。
こんばんは。
そして、かずちゃん、こんばんは。
はい、こんばんは。
よし、行くぞにハマり中のモカです。ということでね、今日の放送、いつもに比べて弾けているような気がしますね、と。かわずちゃん効果でしょうか、かわずちゃんの顔が小さくしか見えないのがとっても残念です。涙としてありますけどね。
あ、それはもう小顔がね。
ね、顔が小さいんですもんね。
はい、元から小さいです。
そうなん
ですよ。その上、こう、お二人よりもカメラより遠いので。
そうなんですよ。そういうこと。遠いんですね。
遠いんです。遠近法ってやつ、
ね。遠近法使ってるわけですね。うん、チカラさん、手は大丈夫ですかと、はあ、痛い時は素直に泣いていいですよ、私が受け止めさせていただきますと、ね、あなたのサポーターも、
ね、そうですね、
ウイスキー担当ですけども ね、 ね、モカさんありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、なるほど。モカさんは見たでしょうかね、この、はい、なんてサクラン、
サクランね、
見たでしょうか ね、 ね、もし見てたらまた感想なんか聞きたいですよね、
うん、
はい、というわけですけれどもね、それでは、曲紹介の方ね、カズちゃんのおすすめ、はい、の曲ということで紹介していただこうと思います、
は
い、
こちらの曲はですね、椎名林檎さんと斎藤猫さんっていう、うん、なんかいろんなことをやらある指揮者のおっちゃん、はいはい、それから、椎名林檎さんの
お兄さん
と一緒に歌ってらっしゃいます、はい、この世の限り、はい、
Yeah. 飾りでも
聴いていただいてます曲がアナログボックスで情欲でございますけれどもね、
はい、
もしねこの放送をねあの誰か映画監督の方聞いてらっしゃったらですね、はい、この曲からぜひとも映画を作っていただきたいなと
ドロドロしたやつ
ドロドロしたやつ、はい、あの私なんならあの、はい、早くで、でも出ますんでね
また控えめな感じで、
出ます出ます、ね、何でもやりますよ
何でもや
ります、木の役とかしますよ枝とかも
持って
こう持って、ね
ね、後でアルバム作ってあげるからね
そうそうそう学芸会チックにねそうそうお願いしたいなと思いますけれどもね、はい、というわけでね、今日はカズちゃんを、
はい、久しぶりに
お招きしましてねお招きしてね、はい、映画特集ということで映画音楽ですけれどもね、うんはい、また今日ね紹介しきれない、はい、あの曲もどしどしありますんでね、うん、また映画の特集も近いうちにやりたいなと思いますけれどもね、はいまずチキンソウルの方からお知らせが、
はい、お知らせですね、はい13日の金曜日
13日の金曜日
片田ハックルベリーでですね、はい、チキンソウルライブいたします、はい当初ね、デュオでやるはずやったんですけど、うんマーキーが OK、はい、ということだったんでトリオでやっちゃいますんで、
は
い、
あ3人になったんですね、
まあ、それはそれなりにな
んてアバウトな、
まあ、このことでございますがまだ曲は決まってないんですけど、はい、これから決め
てアバウトな、
はい、
まずは、13日の金曜日、片田ハックルベリーですね、はい来ていただきたいと思います、はい当日は1800円なっておりますが前売りの方が1500円、はいラジオを聞いたということで、はい、来ていただけましたら前売り料金の1500円で入場できるようになっておりますのでぜひともよろしくお願いいたします、
はい、ぜひともね、2月13日金曜日はね、はい大津方とハックルベリーの方にぜひとも遊びに行っていただきたいなとこのように思いますけれどもね、はい、映画ねまた今面白そうな映画たくさん、やっておりますんで ね、あのベンジャミンバトンでしたっけ、ね、なんかそんなタイトルです
ねそうそう
映画圏のこと言ってますね
年、ねが交差ね
逆に
年齢が逆
ブラッドピットですねアナモみたいです、ねはい、ちょっとこれからまた面白い映画、うん、ね、目白押しでございますんでね、はい、また映画特集になりますし、ね、また皆さんのおすすめ映画、
う
ん
ね
そして映画音楽でもいいんでね、うんぜひともまた教えていただければ、はいね、もう映画に関してはいつでも受け付けましょうか
まあそうですね
なんてアバウトな
アバウトに受け付けましょ
うそれじゃまたねぜひ、はい、また遊びにちょいちょい来ていただければ
また、はい、ぜひ
もう全然あのいつでも
はい、ね、本当に今日もね、うん、もうがぜんアポなし
アポなしですねびっくりしましたけどもねね
もう適当にこさせていただきます
なんてアバウト
なんてアバウ ト,
アバウト番組がアバウトですからね、
はい、もう水溶き片栗粉
水溶き片栗粉ですけどね言えますか
言えません
そうですねチャレンジしなかったですね、はい、最近お気に入ってますよねだいぶね腰が引けたから
そうです大人ですから
大人と言っていいんでしょうか、というわけで聞いていただきましたけどもね、また来週も火曜日、7時から、はい、初めの勝手に仕上がりでお送りしますのでね、
はい
ぜひともまた皆さん聞いていただきたいなと思います、はい、それでは、腰の引けた今井力とですね、はいそしてカーズちゃんそして天の声財務さんと、そしてアマチュア料理人今井力とですね
そうですね、
はいそして私初めてお送りしましたまた来週も火曜日7時から81.5 でお会いしましょう。それでは皆さんお気に入
りさよなら。チキンソウルの勝手チキンソウルの勝手チキンソウルの勝手チキンソウル皆さんこんにちはこんばんはおはようございます、チキンソウルの勝手にされましたの今井力でございますと、ね、まあ冬なんですけども今日もまあ暖かい 日でございまして、まあ過ごしやすいといえば過ごしやすかったんですけど、ですね、まあここ最近ですとまたあのね、日本の総理大臣さんがもういい加減なことを言っておりますが、あれは勘弁してもらいたいですね。本当にもう今更あれをね、優先の問題にしても僕はねとか言い訳がましいこと言ってたらダメですよね。まあそういうんなこんなでですね、サラリーマン川柳が、発表になりましてね、入賞作品の中にね、子供らにまた教えてる総理の名と、まあ一年に一回変わってくるね、変わってるお国柄でございますんでね、まあそんな感じですよね。まあアメリカの場合はね、4年に1回ということになるんですけども、まあね、日本やったらもう何ね、4人変わってるような状態ですからね、本当に何とかしてもらいたいもんです。そこにね、まあサラリーマン川柳といえば、まあそれもあるんですけどね、また違うのもありまして、円高を実感したいが縁がない、この縁がないというのがお金にも縁がないっていうね、いろんなこう深いですよこれ、縁がないというだけでも、僕なんか円高いでも外国行くお金もないですからね、輸入品を、買うにしても本来は安いんですけども、そこに至るまでの、ことができないというね、悲しいかなねとか言いながらね、まあそれなりに お金を貯めてる方というかね、なけなしのお金をちょっとね隠してる人もいるわけですよ。そういう中でね、女房が見つけてしまった埋蔵金、これも悲しいね、もうせっかく貯めておいたのにポケットのどっかにちゃんと隠しておいたんでしょうけどね、見つかっちゃったんですよね。まあ大体あのお父さんというのは大体悲しいもんですよね。みんなそういうお父さんが固まるとね、俺もだよ、何も言えねえこの家じゃ、何も言えねえというのは北島康介君のね、何も言えねえですけど、ね、何も言えないでしょうね。なんとなく想像つきますね、僕ね。頑張れお父さん。ね、会社で揉まれ、家で揉まれ、ね。大変ですけども、頑張りましょうね、お互い様ね。まあ、そういうお父さんたちがですね、いますが、まあ、ちょっとは勇気づけになるんでしょうかね。吉田拓郎先生が、全国ツアー、最後の全国ツアーを今度やるということでですね、もうね、この間中断しましたからね、ツアーが中断になりましたけれども、中断から2年、公約、来場でね、公約されたんですけど、ついに、実現ということで、最後はやはり妻恋というツアーになりますけども、まあ、これまたたくさんの人が集まると思いますけどもね、まあ、この人も、まあ、病気がね、原因ですけども、まあ、まずは健康が第一かなと思うんですけどもね、拓郎さんはどうですか、あの思い出話とか、アナログボックスのはじめさん、
どうも
どうも。
思い出ですか、うん、会ったことはないんでね。
あ、そっか、
お会いしたことはないんですけど、
うとか言うよね、どうもどうもとか
言うことは
ないね。
あの、まあ、ファンですから、はい、やはり、うん、あのいろんなたくさん好きな曲もありますしね、この番組といいますか、あの本編の方もね、うん、勝手に仕上がれでも、はい、何度か曲も書きしていますけれども ね、あの今はまだ人生を語らず、
ね
ね、
うん、もうか語ってもいい年頃ですけどね。
いや、まだ僕は語りませんからね。
拓郎先生が、
ね、拓郎先生は語ってもいい、
このその曲も若い時に書いてるからね。
そうそうそうそう、そうですしね、うん、あとは、まあ、あの襟裳岬、
はい、
名曲ですね。
マジでは、はいね、
あの曲なんかあの割と弾き語りのライブの時なんか僕ちょっとカバーさせていただいたりしてますけど、
ね、熱唱するやろ、
熱唱します、大声で歌います。
大体大声で歌うもんやけど、歌って、ボソボソと歌うと君らしくないな、
そうでしょ、
一回やってみようか、でもボソボソと歌う、ボソボソと始めっていう、
多分ね、僕自身が一番イライラしてくると思いますよ、はい、おそらく、持たないですね、
持たない、
ね、ですけれども ね、ね、吉田拓郎さんなんていうのはもうそれこそ、フォークの、うん、ね、日本のフォークの界では、はい、やはりもう、うん、
ね、まあ、神様というか、ね、うん、もうドンというか、
ね、もう古いですし ね、
ね、
うん、そういう時代からですけれどもね、
だから お行儀も悪かったしね、この
話、うん、まあ、そういう方多いですけどね、
ね、大概
ね、そういう意味では、ね、あの今日カズちゃん来ていただいてますけどもね、ええ、ね、はい、ね、だからカズちゃんも一人でこう弾き語ったり、うん、まあ、割とフォークスタイルじゃないですか、はい、まあ、今若い方に多いですけども、うん、逆に増えてきてる感じですけれども ね、まあ、ね、吉田拓郎さんなんか割とでも年代的にはもちろんちょっと難しいところですかね、あんまり知らないですね、
あんまり曲自体は知らないですけど、ね、やっぱり、若い子この、まあ、河津世代あたりが、うん、見てるのが、小袋さんだとか、ゆ、は、ず、いはい、だとか、はいはいはい、それから個人的に好きなのが斉藤和義さん、はいはい、奥田民生さん、あの辺の人たちはみんな拓郎の歌を聴いて育ったよと、
うん、そうでしょうね、多いでしょうね、
はい、おっしゃるの で、
そうです、ね、
知らず知らずのうちに影響を受けてると思います ね、
そ
うですね、
そしてあの知らん間に聴いてたりとかね、
まあまあね、
うん、っていうこともあります、結構、うん、そしてあのこの方はあの人に、うん、あの提供されてる曲が多いですから、
まあね、
うん、あのキャンディーズからね、
そう、
ね、あ、優しい役もあった、
ね、
もうあれなんかも
あれいい曲やね、
あれいいですね、あれもね、僕実を言いますと昔にね、うん、バンドでカバーしたことありまして、ね、
コスプレは、
いやいやしないあれをね
キャンディーズでやったわけじゃない、
あれをね、あのロカビリー調にしてね、
あ、ずんかずんかずんかずんか、
あのやったことありますけど、非常にハマるんですよこれ
ね、ね、
まあ結構そうやってたくさんね、
うん、そうやね、あの拓郎さん自身もね、自分でカバーした時はねかなりブルージーな感じで、うん、毛だるい感じでやってますよね、はいはい、それはかっこよかったね、
うん、いいですね、吉田拓郎さん、まあでも最後のツアーということでね、
そうやね、
まあ、ぜひ 見たいなとは思うんですけども、うん、まあなかなか、
ね、まあチケットなかなか取れへんと思うよこれ、
ね、おそらく、
9公演ぐらいからね、
うん、しかも最後の妻恋なんかっていうとやはり吉田拓郎さんと言うとっていう場所ですから ね、うん、はい、ね、やはり、うん、
まあ、昔24時間というかね、朝までやってたライブも、うん、5年ぐらい前かな、そのツアーを中断する前の時にね、うん、かぐや姫と75年の妻恋のライブを再現するというのでそうそうやってますからね、あれも大概体力いりますからね、夜中から朝までちゃんとやるっていうね、まあ、曲もあるからね、でも、
うん、それはもちろんそう
です ね、 ね、3回回しとかないやろね、曲を同じ曲
ね、サビちょっと伸ばしたり ね、そういうこともないでしょうし、ね、
でも
な、ね、風を集めまくったりしないでしょうね、
でも、はい、あの昔さ、その75年の妻恋のライブの時ね、人間なんてって曲あるでしょ、うん、あれね1時間ずっとね、人間なんてララララずっとやってたんやからね、
あ、ぶっ飛んでますね、
ぶっ飛んでるよ、もうトリップしてたんやろね、
そういうことでしょうね、
延々とそれ
人間なんては吉田拓郎さんの歌なんですね、
う
ん、
ラララみんな歌えって全員合唱ですよ、ね、
それに応えてあのガガガスペシャルっていう、うん、バンドがですね、人間なのさっていう歌を出してますけどね、
いいないいな、人間っていいな、
それは昔話の歌ですよ
ね、
それ違いますよ、
うん、日本昔話、
あ、そう、日本昔坊やの、
それもありますけどね
人間っていいなですよね、
そうです、そうです、
いいないいなは、うん、それは
初めて知ってるの、
それ知って
ます、偉いもんやね、
それは知ってます、いや、その、そのガガガなんとかっていう人は知らないですよ、うん、
あ、ガガガは知らない、
うん、その人間っていいなは知ってます、
うん、あ、そうなんや、
日本昔話見てなかったんですか、あなた、
エンディングです
よね、日本昔話で、うん、あ、僕昔のやつしか知らんじゃね、ほんなら
昔ってでも結構
ここ、
いや、え、一番最初に、うん、その
何ですか、
坊やです
、そうそうそう、そっちが流れて、うん、終わりに
エンディングの、
あれだ、最後寝てしまったんじゃないですか
最後まで見なきゃ、
じい、ね、うん、さんは寝てしまっただ
今のもちょっとなぶりにくいですけど、うん、そうですけどもね、
ね、
そうですか、まあでもね、あのちょっとだいぶ話戻りますけどね、あのこの番組のオープニングで、うん、その総理の、
はい、
ね、あの答弁ですけども、ね、もうあのなんやねんっていう感じでしょ
もうね、
賛成 してたって、賛成してなかったって言うて突っ込まれたら、いやそれはだから賛成してたんだとかね、なんだこの野郎っていう、
あれはいけないね、
あんなことね、
あれは自分でも多分しまったと思ってるんやろ
けど
ね、
思ってないんちゃいます、
あの人はひょっとしたら
どうかな幸せな人やね、
あの方はしかしすごいですね、もう支持率もごっつ下がってるでしょ、
そうそう、
ね、
うなぎ下がり、
うなぎ下がりですね
つかみにくい感じやけどね、あのすごいらしいですよ、
ね、
ね、 ワースト2まで行ったらしい。
ああそうですか。
まだ下がいた。
森さんですか。
森さん。
いらっしゃいました、ね。
話を聞くとね、8% まで行けるらしいから、ワースト1狙おうと思うと相当いかないのね。まあでも待ってたらなんかあるんちゃうかなっていう感じもするけどね。
あもうちょっとね正直言って、
まあ、まあでもこっちは待てられへんよ。
そうそうそうそう。でね昨日テレビのニュースかな、うん、今朝見たのかな、例えば景気対策が、うん、一番最重要事項だとあれだけ、ね、言っておきながら、ね、どっかの公園でね、うん、じゃあ日本は本当に景気が悪いのか
って聞いてみたり、
車のメーカーが倒産してるかどうなんだと、ね、よその国に比べて景気が悪くなんかないじゃないかみたいな
まあ、ね、
だからお前今最重要事項って言ったとこちゃうのかみたいなね
よその国も一緒に下がってるから、ね、日本の方がよく見えるだけでしょ、
ね、そしてよそがどうであれも今国民が大変な思いをしてることには間違いがないわけですからね、これもう あの方は本当にねもうかなりムカついてますよ僕なんかは
あれね、側近なりね周りにいる人たちはどういうつもりなんやろう ね、 ねあのすごいあの自分がね、情けなくなるような感じはするんやけどね、普通やったらね。
まあでも側近というかね、近くにいらっしゃる方も、うん、もうどうしようもないと、うん、なんであんなこと言ったんやろっていう首をかしげてはる人が多いっていう話ですよ一部では、ね、そんな報道も聞きましたけどもね、もう方本当にね、うん、感じかけませんしね、読めませんし、そしてね、
かわいそうです
よ、かわいそうですけど、あれもそしてね、またムカつくのがね、うん、なんていうんですか、国会でやり合いするのにね、はい、知ってます、肝心のクイズみたいなのを出してきたの知ってます、
あ答弁でね、
そうそうそう、総理が書いたこの中にはね、あなたの書いてる中にこんな漢字が含まれてたけど、ほんまにあんた自分で書いたんかと、漢字いつも間違うくせにみたいな感じで、漢字、難しい漢字をね、その本、その麻生さんが書いたものに載ってあった難しい漢字をいくつもこうフィリップっていうんですか、
フィリップ、
ね、書いてね、これ読めますか、これ読めますかってやるんです。で読めへんかったらね、いややっぱじゃあお前自分で書いたんじゃないんじゃない、もうそういうやり合いをやってる場合かと、
もう子供のなじみ
そうそうそうそうそうそう学級会かと、
でもあれって書いてやるんですか、書いてないでしょ、基本的に
はね、ライターがちゃんといる ね、
いるね、
ライターがいますけども、うん、まあ国のね方向性やからね、基本的にはその一人だけでなかなか書きにくいっていうのは実際あるんやけども、
うん、
まあその内容をちゃんと理解してもらってね、やってもらえれば一番いいんやけども、まあ要するに原稿を渡されてすぐ読むみたいな感じやからどうしてもそうなる、
うん、そういうこと
で、言った言わないの問題になったりっていうことになるんでね、もうそういうことはなくてね、まずは自分の言葉で本気でね語ってもらわないとこっちも実感が湧かない、
うん、
ね、なんせ日産の方もね、決算いきなりも赤字でもね、すごいこう予測から落ち込みようっていうかね、なって、
なってますからね、
もう削減のね人数も世界の工場の中で2万人っていう話もありましたからね、
これ
大きい話だよね、これ。それがまだね、公園行って日本の車なんかメーカーはどうなんだとか言って場合じゃない、
大丈夫だろうみたいな感じですよ聞いてたら、
まあね、その辺がね羨ましいですな本当に、
あの方、ね、ちょっとね、もうぶん殴ってやりたいですね
暴力は
いけませんけれども、ね、そういう気持ちにさせますよ ね、 ね、
まずはしっかりしてもらいたいのと、うん、まあ僕らもね、しっかりして、うん、しっかりした意思を持って、まずは選挙に行きましょう。
そうですね、
本当だ。
これをしないとね、僕らの権利を放棄してはいけません、うん、ね、いないからとか思うんじゃなくてね、と参加することで意思表示をしないとね、
そうですね、
あの人たちにはわからないです、うん、要するにあの人たちいつもやってるのは近いうちに選挙があるから、うん、選挙に勝たなくてはっていつも言ってますからね、これはもううん、こっちのこと何も見てないってことですよね、選挙に勝てば、ね、何でもできると思ってる
いいのかという感じですよね、我々からすると、ね、
ぜひとも、まあおそらくね、総選挙あると思いますので、うん、まあ、そういうことも踏まえて、皆さんそういう選挙にぜひとも参加していただきたい。
なるほど。
ちょっと硬くなりましたからね。
硬いですね、
うん、今日はちょっと出馬してみようかな
町内会から
で、片栗粉も言えへんね、
片栗粉も言えない、
漢字の前に水溶き片栗粉も言えない男が、ね、選挙に出ようかということ
何をモットーに。
ね。ね。いや、家庭には美味しい料理があるよ。ね。そういう家庭を作っていただけるような、ね、国ができればいいですね。と思いますよね。もうご飯作るの好きですからね。ぜひ、ね、とも主婦になりたい感じです
けど。なんかまとまってるようでまとまってない。
うん。うん。
ねえ。まあご飯作ってたら楽しいんですけどね。うん、まあ皆さん、まずは幸せになることを考えましょう。
そうですね。
はい、まあ今日はね、カールちゃん来ていただきましてね、はい、おじさんたちのわけのわからない話
ですそうです。お花つけてね。
ねえ、お花つけていただいて。
ネット用にね。
ネット用ですから。うん、
あとで顔だけアップしていただきましょうかね。
そんな、そこまで。
そこまではいいんですか。
いいですか。そんな感じで、はい、まあ。また来週も、ね、楽しい放送していきたいと思います。
はい、どうも。
アナログボックスの始めた、
お気に入り、
カーズちゃん。
はい。
天の声、サイモンさんと、チキソーの今力でお送りしてください。それでは、お気に入り、
さよなら。
わお。